ヤクルトフォッポーファナリックのお時間です。サッカーに熱く攻める時間ですよ。今日はパリオリンピック出場権をかけた AFC U23 アジアカップカタール2024について、元サッカー日本代表、そして2000年のシドニーオリンピック代表メンバー中澤裕二さんにお話を伺います。電話回線つながせていただきました。中澤さん、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
お時間ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは AFC U23 アジアカップグループステージの初戦、中国戦について振り返らせていただきたいんですけれども、前半8分、はい、山田楓希選手の右からのクロスに松木玖生選手合わせましたね。素晴らしいゴールでした。
はい、やはりその1本前も惜しいシュートシーンがあったんですけれども、はい、引き続き中国のディフェンスが少し甘いというところの中でも、うん、落ち着いたシュートだったと思います。
はい、もう結構オフサイドギリギリのところうまくつけましたよね。
そうですね、非常にこう松木選手って言いますと守備のところでの、ね、ハードワークっていうイメージもありますけども、はい、ああいった形でこう相手のゴール前に飛び込んでいくっていう攻撃的なセンスもある選手なので、はい、非常に素晴らしいゴールだったと思います。
そしてもうやってやるっていうオーラがすごいですね。
そうなんですよね、画面見ててもやっぱ松木選手の表情良かったですね。
もう本当に戦う姿勢素晴らしいと思うんですけれども、ただ、はい、中澤さん、スタートは良かったんですけれど17分、はい、公式記録で18分という表示もあるようですけれども、ディフェンダーの西尾龍也選手、レッドカード一発退場でした。
はい、
あれ VAR で細かく見るとやっぱり肘入ってますよね、首に。
もう明らかにあれは肘で相手に対して仕返しというかね、報復しちゃってますので、あれはもう言い訳できないかなというところと、やはりああいった、ファウルというか、ああいう行為はこれから避けていくべきかなというところと、うん、
はい、
やはりこれからやっぱ負けてはいけないという戦いが続きますので、はいはい、心はやっぱり落ち着いてやりつつも、やっぱり情熱は出しながらっていうところだと思いますよね。
はい、ただ、中国の選手からこうちょっかいというか、いろいろフィジカルなところがあって、やっぱりどうですか、ディフェンダーとしてご経験、長いご経験のある中澤さん、はい、やっぱりどうなんですか、イライラしちゃうんですかね。
その気持ちがね、こう前のめりになりすぎると、ああいった形でこう自分の感情を抑えられないっていうところもありますし、その感情をいい方向に、ね、はい、出してもらえればいいのかなということなので、今回か、ね、西尾選手はああいった形で退場しましたけれども、うん、これを糧にまたチームとしても、ね、こう一つまとまると思いますし、
はい、
これから先の戦いにつながると思って、西尾選手、多分反省してると思います。頑張りましょうよ。
はい、そうです、反省のコメントもありましたけれども、はい、ただ中澤さん、17分18分に10人になる、それから70分以上戦う、うん、
はい、
どうご覧になってました、日本の戦略。
そうですね、1人少なくなって、やはりこう1点リードしているところもありまして、やはり守備をしっかりとチームとして考えながらも、うん、やはり守るだけではなく、やはりどこかのタイミングで、はい、前線からプレッシャーをかけて、
はい、
点を取りに行くっていう姿勢も残しながらの戦い方だったと思いますけど、うん、非常にこうフィジカル的に大変な中でも、はい、ディフェンスキーパー中心に非常によく守ったんじゃないかなと思います。
はい、当然中澤さんもご経験あると思います。10人になってのこの戦い方、
はい、
どうなんでしょう。
精神的に少しこうね、やばいなっていう雰囲気も多分選手たちは感じ取ってはいるんですけれども、うん、逆に相手が、
はい、
10人になっているということで、日本がね、なので少しこうオフェンスのところで少し大事に攻めてきてくれるっていうところもありますので、やっぱ J リーグの試合なんかも見てても、
はい、
10人のチームが勝ったりもしますので。
そうですよね、
はい、決してその10人が不利というわけではないですよね。
はい、ただスタッツを見るとですね、日本代表のボール支配率が42に、はい、中国が58、
はい、
そしてシュート打った日本が7本中枠内が2、
はい、
中国は11打って枠内7、
はい、
小久保レオブライアン選手よくやってくれましたね。
もうやはりもう何度かねやられたっていうシーンを作られたんですけども、ね、やっぱ最後の最後で非常に、はい、集中してセービングしてくれたと思います。非常にこう勇気ある飛び出しなんかもありましたので、はい、いやもうなんかすごい選手出てきたなって改めて思いましたね。
いや本当楽しく嬉しかったです。
はい、
で結果1対0守りきりました。勝ち切れた一番の要因どうでしょう。
やはり10人になってこうチームとしてこうバラバラにならずにしっかりと守備の意識を持ちつつも、やっぱ前線からね誰もがこう攻めたいところも我慢しながらも、こうチームとして勝つんだっていう一つの目標に向かって70分進めたっていうことが良かったと思います。
はい、
本当に前線の選手つらかったと思いますけど、よく走ったなというイメージはありますよね。
そうでしたね、チェイシングしてましたものね。
はい、
そして中盤の藤田ジョエル千葉選手、頼もしかったですね。
やはり彼一人いるとボールも落ち着きますし、やはり彼サッカー IQ 高いので、
はい、
どのタイミングでボールをさばく、どこのタイミングでボールをそのパスをつなげるかっていうのが非常に分かっている選手なので、ああいう苦しい戦いの中でも藤田選手の存在は大きかったと思います、
はい、そして次のマッチ、今夜ということになります、まあ、日本時間では日付が変わって土曜日の深夜、まあ、0時30分からということで、はい、UAE とのマッチです、
はい、
カタール主催の大会で UAE とのマッチアップ、
はい、
まあ、もちろんあの超ってつける意味全くないんですけども、はい、あのアウェーの戦い、
はい、
これどんなことが大事になりますかね。
まあ、そのファンサポーターの方が相手の、ね、どれくらい入るかっていうところも分からないんですが、うん、はい、あのアウェーであることは変わりはないので、まあ、ただその中でも日本の選手たちはですね、そのサポーターとかっていうことをあまり気にせずに自分たちのやること、
はい、
この戦いで何をしなきゃいけないかっていうことにしっかりとフォーカスして、そこに向かってチーム一丸となって戦ってもらえればアウェーだろうと僕は多分勝てるというか絶対勝てると思ってます、
はい、まあ、後がない UAE です。韓国に0対1で負けています。はい、あの中東の笛ってそう簡単に言いたくないんですけれども、そこら辺もちょっと要注意ですね。
はい、もしかしたらそういったこともある可能性はありますけれども、そういったレフリングを言い訳にしない戦いを僕は期待しますね。
もう本当にもう、はい、まさにです。で日本は、月曜日になります韓国戦、
はい、
これスケジュールかなりタイトですけれども、あの中澤さんも経験されていると思います、オリンピックの切符をかけた戦い、
はい、
緊張感最高じゃないですか。
そうですね、対韓国というところで相手もおそらくかなり気合が入ってくると思いますし、うん、
はい、
やっぱ日本に対しての思いっていうものもすごくある中、うん、でもやはりあの日本としては、まあ、韓国が対戦なんですけども、やっぱ自分たちが目標としているところに向かって進むというところで、やはり相手よりもやっぱ自分たちとの戦いになってくるのかなと、うん、まあ、多少緊張感はあると思いますけども、はい、まあ、それを乗り越えるだけの選手たちが揃っていると思います。
まあ、もう心強いお言葉です。
はい、
中澤裕二さん、あの、はい、また来週もこの時間お話聞かせてくださいね。
はい、わかりました。
あの準々決勝、そしてその先を伺えるようなお話期待してます。
はい、ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。
失礼します。
いや、心強い、元サッカー日本代表、2000年シドニーオリンピック代表メンバー中澤裕二さん、生電話ありがとうございます。 AFC Under-23 アジアカップカタール2024、2024日本対 UAE 今夜です。やってくれます若侍。以上、ヤクルトフォッポーファナティック。